前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて10月も後半ということなんですけども、今年はもう選挙がたくさんありまして、10月は選挙に関するお話をということになっています。後半のゲストは若狭公民館館長の宮城淳さんです。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
肩書きそれでいいのかなっていうのもあったんですけども、はい、ちょっとそれで今日は行きましょう。はい、ちょっと後半ね、今年のマニフェスト大賞の話もしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて10月の前半はボーターズネット沖縄代表の新田茂親さんにですね、
はい、
沖縄県知事選挙、うん、投票率が 63.24% ということで、うんうん、まあ、前回より若干下がったんですけど、意外と高い投票率だったな。
そうですね、台風などもあったのでかなり低くなるんじゃないかなって心配してたんですけど。
そうですよね、もともと11月の予定だったのが、
そうですね、
ね、早まって、うんうん、という選挙の終わりにはかなり、ね、はい、上がったかな。だって最近去年あった那覇市議会議員選挙でも 50% そこそこで、うんうん、50% 切るところもね、
そうですね、
統一地方選挙ではありましたから、まずまずだったんじゃないか。はい、今収録をしているときはまだ他の那覇市長選挙とかね、はい、富城市長選挙か、うん、もうまだ終わっていないときなんですけども、そのままね、投票率も上向いていくといいんですけどね。
そうですね、
はい、どういう結果になったでしょうか。はい、さて今日はですね、その、まあ、前回は選挙の、まあ、政策の内容とか候補者がどうという話ではなくて、選挙自体の、うん、投票率やいろいろな方法が変わってきたよというところをですね、はい、概観したんですけども、今日は若者と選挙というところにどちらかというとターゲットを絞ってお話をしたいと思います。なんで、じゃあそこで若狭公民館なのか、はい、ご存知の方も多いかと思うんですけども、若者と選挙のイベントを企画してたんですよね。
はい、そうですね、はい、今回、県知事選の前後でですね、企画しておりました。
はい、もともとは、県知事選の前でしたけども、両方とも台風で。
そうなんです。台風24号、25号を、二つの台風にやられてしまって、結局実施できなかったということになってます。
だからそれはもう、なんか不思議なあれでね。
そうですね。
なんかちょっと消化不良だったこともあって、本当は今回は、その報告的なこんなイベントしてこうだったよっていう話をね、
そうですね、それができたらよかったんですけどちょっとなんか中途半端な報告っていうかになりそうですけどね。
ただしかしもったいないので、なかなか、関心の高いイベント、関心を集めてもいたと思うのでね、こんなイベントしたかったという、はい、不思議な話をまずはしたいと思います。
はい、
どういったイベントだったんでしょうか。
そうですね、まず実は問い合わせがありました。ある方から、問い合わせがあって、若者が、こう選挙に関するこう最初は討論会って言ってたんですけど、それぞれの候補者を支持している方々、討論会みたいなのできるかなということで、若狭公民館に、問い合わせがありました。で、その電話を受けて、はい、できますが、公民館でやるものとしては公平中立っていうことを、やっぱり大事にしないといけないと、そういった中で そのルールを守るということで、その4名の候補者いましたけれども、それぞれのどちらかを支援するとか、どちらかを中傷したり批判するような、そういう場にはならないことで、その中立性をどう担保するかっていうことで話をしながら、それができるのであれば公民館利用できますよから始めました。で、それが、ただですね、乗ってきた候補者というか、候補者ではなくて、支援者ですね、支援者もやっぱり討論会という形だと、本当にもう選挙の2日前ぐらいに実施しようという話になったので、そうですね、9
月の28日金曜日の予定でしたか。
そうです ね、実はこの、はい、この話が出てきたのがですね、さらにその2日前でした。だから要するに26日に相談を受けて、はい、 で、いや、できますかって、できますけど、まあ、日もないですし、公平中立っていうことをどう担保するかっていうことも話をしながら、進めて、ただ、やっぱり、先ほどお話したように、討論会ではなくて、やっぱり関心のある方が、どちらかを支援するとかでもない人も含めて、選挙、沖縄県知事選を前にして、話し合う場を作ろうというふうにしたんですね。で、その時に、どちらかを支援しているというか、そういう意思表示を、意思表明をしっかりしている方が主体になると、ちょっとまずいんじゃないかなということもあって、それで公民館として関わろう。それと、ボータズネット、新田さんに、相談して、その進行役、中立的な、進行ができるように、で、ルール作りだとか、それをこう、皆さんに関わりやすい場をどう作ったらいいかっていうことを相談して、で、だから26日の朝、その問い合わせがあったところから、急に、新田さんに連絡したり、関係者と調整をしながら、じゃあどういう場を作ろうかと、せっかく若者の方からこういう場を作りたいっていう声が上がってるので、急ではあるけれども後押しをしたい、はい、公民館としてはですね、それで立ち上げることになって、で、それぞれの都合があるので、急ではあったんですけど、それを調整しながら27日の朝にイベントを立ち上げて、明日開催しますでもその時点で台風の心配はもちろんあったんですけれども、どうにか実施できることを願って、このイベントが終わるまでは台風どうにか持ってくれっていうか、ちょっとゆっくり来てくれっていうような思いで、ね、はい、それで企画してとりあえず告知したんですけど、告知するとですね、やはり反響はあってですね、で、前日なんですけど、県知事選に対して意識がこう高まっている、盛り上がっているっていうところで、主に SNS で発信してたんですけど、かなりの方が反応をしてくださいました。で、なので、ぜひ実現したいと思ったんですけど、やっぱり台風近づいてきて、この安全面とかですね、気になるなと。で、もう、その当日ですよね。当日の、午後ですか、お昼頃かな、もうやっぱり難しいんじゃないかなっていうことで判断して中止と。
避難所もね、開設された
そうですね、避難所開設、避難所開設が午後3時頃から、で、暴風警報が発令されるまでは、公民館自体はオープン、しているので、暴風警報が発令されるのがいつになるかっていうところで、ギリギリまで粘ろうかっていうことももちろん考えたんですけれども、やっぱりですね、台風時なので、参加者が来て帰る、そのタイミングの、に暴風に遭うとですね、非常に危険であるということで、安全面を最優先に考えるべきだということで、泣く泣く、中止と。
夕方の7時でしたっけ？
それぐらいだったと思います。
ぐらいでしたよね。で、かなり遠方からも学生さんが来たいみたいなお話もありましたし、ね。
そうそうなんです。なので、遠くから来られる学生さんなどは、帰りがですね、本当に真っただ中になるなっていうことで、
泣く泣く。
やめようと。ただ、そのやめるっていう、今回は中止にするっていう判断をするにあたって、本当にこう、瞬発力で立ち上がったイベントではあるんですけど、そういう思いがある若い人たちがたくさんいるっていうことが見えてきたので、
そうですね、
それを、ないものにしちゃうっていうのももったいないなっていうことで、急遽もう中止の報告と合わせて10月4日に、その振り返りも兼ねて、県知事選の誰を応援するとかそういう話ではなくて、選挙というものについてしっかり考える場を設けようということで、その中止と引き換えに新しい企画を立てたんですね。
なるほどね。選挙について考える若者雑談会ということでね、つまりどういったところに若い人たちが選挙を見るときに、視点を置いているのかとか、情報源が どうなっているのかとか、そういった視点で見ながら雑談しようという話だったのかな。
そうですね、興味関心があるところだとか、それぞれ批判したりするような場ではなくて、建設的な場にしようという中で新田さんからの、 アドバイスとして、はい、主語を私にしましょうっていう話があったりしてですね、だから誰々がこう言ったからこうだとかではなくて、私はこう思うっていう自分のことを場にしよう。
なるほどね、はい、で、まあ、ネットでもその、まあ、動画といいますかね、様子を流そうとかいう話もあった、
まあそうですね、
聞いています、はい、でね、この かなり短い間での反応たくさんあったということですが、うん、具体的に例えばそのコメントになって現れた反応ってあります？
やっぱり若者の声が聞きたいっていうことがあったと思います、うん、で、その若者よりも大人の方が反応が多かったなと思っていて、うん、で、実際、まあ若い人たちはどういうところに反応するのかとか、うん、どういうところをに関心を寄せているのかとか、若い人にやっぱ選挙に行ってほしいという思いがある方から、いい企画だねって、それ見に行きたいっていうような、うん、そういう反応はありました、
うん、
で9月に、まあ、9月28日にやろうとしてた時と違ってですね、やっぱり選挙を終えてしまうと、
うん、
少し、実際の若者たちの、はい、モチベーションはちょっとだけトーンダウンしたかなっていう感じがありました、うん、で、やっぱりこの選挙に対してどう向き合っていくかっていうところを、まあ、沖縄県知事選に対してですね、で、意識を高くしてモチベーションも上げて、話し合いたいっていう思いがとても強かったと思うんですけど、まあ、その選挙も終わった状況になってくると、まあ、急遽立ち上げたので日程的にも厳しいっていうのももちろんあるんですけれども、うん、それぞれの生活の中で学生だと学校の、うん、例えば学園祭があるからとか、そういったさまざまな理由でですね、9月28日にやろうとしてたよりも若干反応としては、若者の参加者は減りそうだなっていうようなことが見えてきたんですけど、うん、反対にその企画、立ち上げ9月28日の前に立ち上げた時から比べると少し間があるので、うん、大人側が参加したいで、
うん、なるほど、今回の対象は高校生と20代、
高校生から20代までっていうふうにしてたんですけれども、はい、その代わりやっぱ大人でも関心がある方たくさんいらっしゃるので、まあ、見学者として来ていいですよっていう形にしてたんですね、うん、やっぱり発言の主な発言者は若者にして、うんうん、その様子を見守るということで、うん、大人は、まあ、参加しましょうというような感じにしてたんですけど、
ね、大人の方が多くなりそうだった
ちょっとね、その不安はあったんですね、
若者より、ごめんなさい、ちょっと訂正しましょう、高校生というより高校生の年代という理解でいいですね、
そうですね、
なので16歳ぐらいからということでいいですね、はい、つまり18歳よりもちょっと前の選挙がもうすぐだよっていう年代から20代という、うん、はい、本当にまあ残念で、第3弾また台風を避けながら企画をして、いただきたいんですけども ね、これ大事だなと思ったのが、まあ、大きく2つあると思うんですね。1つはやっぱりその直前っていうのはやっぱりテンション上がると言いますか、皆さんやっぱ関心の度合いがすごく上がるんだな、
う
ん、
そうですね、関心が高まってるなっていうのは感じました。
いかんせんその投票日直前 の、 こういった催しというのはリスキーなものですから、なかなか開きづらい、
は
い、
そうですね、本当にそこは、ドキドキというか、ちゃんとこう公平な中立的な場をどう作るかっていうのは、やっぱりいろいろ配慮する必要があるなとは思いながらでしたけどね、
なので公職選挙法 の、うんうん、関わりも出てきますし、やっぱりそこら辺を熟知した、人っていうのが必要になってきますね。そうですね、まあまあ、はい、今回は新田さんがいらしたのでよかったんですけども、うんうん、これからその若い皆さんだけではないんですけどもね、選挙に関心を持ってもらおうというイベントをするときには、そういった人材必要ですよね。
そうですね、何か、やっぱりこうアクションを起こしたいって思ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、そのどういうふうに中立性を担保するかっていうのは非常に重要で、それを誰に相談していいのか、どういうふうにやっていいのかっていうのは、まあ、今後課題になってくるかなっていうふうには思います。
でもう一つやっぱり大事だなと思ったのが、やっぱりその催しを公民館がその若者の熱意を受けて、一緒にやるというところ、それこそ、まあ、宮城館長よくおっしゃってますけど、公民の館なわけだから、こういった主権者教育っていうのはむしろ公民館が担うべきじゃないか
そうですね、やっぱり公民館ってこう自治について学ぶとかですね、うん、民主主義の実践上であるとかそういう理念がもともとあった、うん、それでできた、施設です。なのでやはり政治的な、事柄っていうのに関わるのは非常に、うん、まあ、不安もあるしリスキーでもあるというか、うん、どちらかに偏らないといけない配慮も、必要になるんですけれども、うん、ただそれを逃げていくと、うん、おっしゃるように主権者教育っていう観点でいうと、うん、なかなかそういうことを学ぶ場って そう多くないですよね、うん、はい、それは公民館になっていく必要があるかなと思っていて、まあ、できる限り特に市民の方からこういう場を設けたいって言ったことに関しては、うん、後押しをしていきたいなというふうに考えてます。
ぜひ、まあ、学校でという声も多いんですけども、いかんせん学校現場もいろいろと、うん、大変でして、うん、でね、大変のようでして、やっぱりそこら辺考えると公民館が果たす役割っていうのは大きいし、期待したいなと私も思っているので、
はい、
ね、ぜひこういった動きが広がるといいですね、公民館でね。
そうですね、まあ、公民館がどんどん発信していくっていうことももちろんあるでしょうけど、うん、そういう声が出てきたときにしっかり後押しをするっていうことが大事かなと思ってます、う
ん、はい。まあ、そんな若さ公民館ですが、また一つちょっとおめでたいニュースがありましたね、はいはい、今年のマニフェスト大賞の話を少しさせていただきたいと思います。日本最大の政策コンテスト、はい、第13回マニフェスト大賞の今年のですね、優秀賞受賞者が決まりました。発表されたのは10月の6日だったんですが、その前にノミネート賞、まあ、優秀賞候補者が発表されています、うん、ざっくりちょっとマニフェスト大賞のことをお話をしますと、まあ、政策本位ですね、マニフェストですかね、はい、の、まあ、選挙だけではなくて日頃の、地方自治、うん、そして、地方政治の優れた活動を表彰するということでですね、はい、うん、今年は全国津々浦々展開をしています。今回の応募総数は2242件と、うん、2242件とちょっと前回よりは数は若干減ったんですが、受賞、まあ、ノミネート含めた、団体個人見てるとですね、ちょっと新聞社が結構入ってきたりとかですね、新しいジャンルの、団体、そして新しい地域が増えているので、非常に裾野が広がった感じだなと思っています。うん、そのマニフェスト大賞の、今回ノミネート賞なんですが、沖縄からは、
はい、
まあ、4つの個人団体が、入賞しております。ちょっと残念ながら優秀賞まではね、今年、あれなんですけど、かなりレベルが上がって、ハードルが上がっています。まあ、そのうちの一つが、NPO 法人地域サポート若さということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、パチパチ。はい、この、ちょっとざっくり団体だけ紹介をしまして、少しお話を聞きたいんですけども、今回は、まあ、いろいろな部門があるんですが、優秀コミュニケーション戦略賞の中の、うん、にノミネートされたのが、地域サポート若さとですね、はい、あと、うちの、那覇市議会の、無所属の会の、中村圭介議員が、はい、選挙カー使わないじゃないですか、あの人、うるさいの嫌い。はい、で、紙芝居使ってますよね、とか、地域円卓会議で、地域課題を抽出するなどの、手法が、評価されて、ノミネートをもらっています。で、そして、久米島町の、ドリーブチャレンジという、島、全員で、総合計画作ろうという、島ぐるみでその総合計画に関わっているという、非常にインパクトのあるチラシだったりですね、面白い取り組みをしていて、そこがノミネート。そして、もう一つ、これね、マニフェスト大賞のホームページご覧いただけたらいいんですけども、そこに、そこには福岡県でカテゴリーで載っています、優秀シチズンシップ推進賞、言いにくいですね、優秀シチズンシップ推進賞でですね、株式会社ガチユン。
もうガチユン。
ノミネート2回目ですよ。
あ、そうですか、すごいね。
福岡での取り組みが、うん、評価されて表彰されています。うん、さて、NPO 法人地域サポート若さなんですが、
はい、
これは、まあ、様々な取り組みしてますけども、今回は、うん、パーラー公民館と蛇腹手帳ということで、はいはい、その手法が評価されております。うん、はい。
ありがとうございます。
その概要とまた一言感想
を。そうですね。まず企画作りの蛇腹手帳っていうのを開発しました。うん、これ昨年度なんですけれども、はい、公民館の企画、公民館だけじゃなくても使えると思うんですが、うん、物事を企画するときにですね、企画に慣れている方っていうのは、うん、その課題設定から企画、うん、そして実施して評価するまでの一連の流れっていうのが、はい、どこをポイントに抑えて、どういうふうに進めていったらいいかっていうのが、経験値で、なんとなくこう感覚で掴んでいるようなものがあります。ただこの企画を初めてするとかですね、はい、まだ慣れてない方はそれがよくわからないので、A4 の企画書1枚もしくは報告書1枚だと、パッと見同じように見えたりしても、そこにある背景でどんな思考がされているかっていうのはなかなかわからないと、そういったものを視覚化しようということで、作った企画作りの手引き書的なものです。はい、手帳になっているので書き込んでいくと企画ができちゃうよと。
あ、素晴らしい。
でそれが企画ができるようだけではなくて、はい、その実施した後 の、ですね、評価にもつながるような、何が良かったのか悪かったのか、イレギュラーで起こったことが どうだったのかということも見えるような、そういう可視化するっていう手帳を作って、それが一つです。はい、で、そういったものを元にというか、そういう考え方も生かしながら、取り組んでいるものとしてパーラー公民館という事業があって、それは那覇市のあけぼの地域、そこは公民館がないエリア、公民館がないと言いながらも、若狭公民館のエリアの中には入ってるんですけど、実質的には公民館が近くにないんですね。あけぼのの方が若狭に来ようとすると1時間ぐらい徒歩だとかかってしまうので、そういったところに、公園の中にパラソルと黒板テーブルを広げて、これが公民館と言って言い張って活動するっていうパラ公民館という取り組みがあって、それは地域の人たちと一緒に作っていく、取り組んでいくというような企画です。
受賞初めてですね。いろんな賞もらってますけど。
そうですね。
はい。この一言じゃいただいて。
マニフェスト大賞。そうですね。ノミネートしたんですけど、いや次はなんかちゃんと賞欲しいですね。
はい、ノミネートでもかなりですよ。100件ぐらいかな、ノミネート。100件、もうちょっと絞られてると思うんですけども、それぐらいですから、ぜひ来年はですね、狙っていっていただきたいと思う。県内からもね、今回は非常に多くの、応募をいただきまして、すごくレベル高かったんですよ、県内も。
なるほど。
それがまたさらに全国がレベル高くなったということでですね、
はい。
はい、マニフェスト大賞、今年の、また話はまた改めてしたいと思います。そろそろお時間ですね。はい、10月後半、今日のゲストです。若狭公民館館長の宮城純さんと若者と選挙についてお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。